牧師という言葉ですけれども、これはご存知の方も多いと思いますが、英語でパスタと言います。辞書を引きますと、一番最初にパスタ、牧師と出てきますけれども、次には牧夫、羊飼いと出てまいります。でこのパスタという言葉は元はラテン語由来の言葉のようで、そもそも牧夫、羊飼いを意味する言葉でありました。で私たちプロテスタント教会はもっぱら御言葉の務めに仕える者たちのことを牧師、羊飼いと呼ぶようになったのですけれども、その転居の一つは、私たちが読み進めていますヨハネによる福音書のイエス・キリストの言葉に由来するものであります。特にこの福音書の最後、十二弟子の一人シモン・ペテロに向かって、お蘇りの主イエスが私の羊を飼いなさいと命じた、その言葉を根拠としまして、教会専任の使い人のことを牧師、羊飼いと呼ぶようになったのであります。この羊飼いの務めがどのようなものであるのか、私たちがまず参照できるのは、例えば今日皆さんと共にお聞きしている主イエスの言葉であるかもしれません。ここでは主イエス・キリストご自身がご自分のことを、私はあなたたちの羊飼い、あなたたちの本当の羊飼い、良い羊飼いであると自己紹介されているからです。羊飼いって一体どういうものであるのか、その良い羊飼いの良さ、また誠の羊飼いの真実さというものが一体どこにあるのかを、ここでお語りになりました。そしてすでに11節の頭から何の助走もなしに決定的なことをおっしゃっています。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。私はあなたたちのために命を捨てるんだ。私があなたたちを私の羊、私の羊の群れと呼ぶのは、私はあなたたちのために命を捨てるということなんだ。良い羊飼いとはどういう羊飼いであるのか、主イエス・キリストが私たちの良い羊飼いであるというのはどういうことであるのか、全くの助走なしにもう最初から意の一番にこうおっしゃったのであります。けれどもよく考えてみますと、まあこれは大変妙なことを言っていると言わなければなりません。リアルな羊飼い、現実の羊飼いは果たしてこのようなものでありましょうか。時空を隔てた私たちには、まあ現代日本にいる我々には、羊飼いというものが一体どういうものか全く身近ではありません。けれどもそれにもかかわらず、常識的に言ってこの主イエスの言葉が異常な言葉であることはよくわかるのではないでしょうか。家畜のために自分の命を捨てる覚悟を決めている牧場主、これはどうもおかしなことではないでしょうか。しかもこの羊飼いは別の箇所では群れ全体のためには命を懸けるというんじゃなくて、たった一匹のために命がけになって、どこまでもどこまでも追いかけていくというのです。迷わずにいる、99匹が手元にいるだけでは落ち着かないというのです。たった一匹が帰ってこないとなると、すぐに駆け出していき、その一匹が見つかるまで夜も昼も探し続ける、私は羊飼いなんだというのです。さらにこの羊飼いの奇妙さが際立つのは、直前の十節の言葉によってです。そこでは、盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない、私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためだと言われています。 この羊飼い、羊をほふらないんです。羊を食べないんです。羊の命を奪わないんです。羊をご自分の道具としないんです。羊を生活の糧を得る手段としないんです。むしろその羊たちがご自分の愛玩動物であるかのように、その命の世話をし、いや自分の子供であるかのように、羊のためにご自分の命を捨てると言います。まるでこの羊たちと共にいること、それ自体が自分の命そのものであるかのように、そのたった一匹の命が失われることが自分自身の命が失われるようであるかのように、たった一匹の羊を大切にしてくださる。ここに紹介されている誠の羊飼い、良い羊飼いの姿というのは真実の羊飼いの姿であると言われながら、奇妙な羊飼いの姿、異常な羊飼いの姿が描き出されていると。リアルには羊飼いなるものを知らない私たちでもすぐにわかるのです。そして正直に申しますが、これが誠の羊飼いのであり、これが羊飼いのモデルであるならば、私は戦慄いたします。身震いせずにはおれません。この羊飼いはまるで羊が我が子であるかのように、そのために命を捨てると申しましたが、本当のことを言えば私たち人間は我が子のために命を捨てるということでさえ胸を張って言えるものではないと思うんです。今私は病気療養中の妻に代わって、姉の助けを借りながら、そして姉にほとんど家事を担ってもらいながら3人の子供たちと過ごしていますけれども、本当にイライラしっぱなしであります。当然自分の子供のために命を捨てると心の底から言えますが、テレビとゲームの音が同時になっていて、お茶がテーブルにこぼれたと思ったら今度はお椀がひっくり返り味噌汁が床にぶちまけられると、そしてその処理中に喧嘩が勃発し、どっちもが言いつけに来るという状況が毎日毎日続くと、逃げ出したくなります。我々はそういうものに過ぎません。格別に愛すべきものでさえ愛し抜いていると満足には言えません。かっこいいこと言っても本当はかっこよくは生きられない。そのような私たちだから疲れ果てたり、体を病み心を病むだけでは足りず、羊のために命を捨てるのが良い羊飼い。誠の羊飼いであるとシュエスがおっしゃる言葉に身震いいたします。けれどももちろんこれはシュエス・キリストの自己紹介の言葉であります。私たちの参照すべき羊飼いの姿だと申しましたが、そうでありながら私たち人間は即座にこの主のお姿を私たちの模範として戒めとして直接与えられているわけではないでしょう。このような羊飼いは主イエス・キリストだけなんです。どれくらい前のことかはっきり覚えていませんが、一時期 WWJD というアルファベット4文字の書かれたリストバンドや洋服ステッカーが流行ったことがありました。 WWJD っていうのは What would Jesus do? の頭文字を取ったもので、もしジーザスだったらこんな時どうするだろうかという意味を表す4文字であります。何かの選択に迫られる時、 意地悪な心、臆病な心、醜い心がこの心に湧き上がってくるとき、もしジーザスだったらこんなときどうするだろうかと、まずは自分に問いかけアクションに移そうという心意気を刻んだ言葉であります。クリスチャンの間だけでなく、スポーツ用品店や雑貨屋さんでも売られていたので、アメリカから来たおしゃれアイテムとして若者の間にそれなりに流行ったことを覚えております。しかし北陸学院で若い頃教鞭を取られていたトーマス・ヘイスティングス先生は、実は私の進学校の恩師でもいらっしゃいますが、母国発信で日本で流行りましたこの WWJD についてこういう批判を持っておられました。私たち教会がまず問うべきは WWJD じゃないんじゃないか、むしろ我々が問うべき聞くべきは WDJD だと。その意味は What did Jesus do? すなわちジーザスが何をしてくださったか、何を成し遂げてくださったか、それを聞こうと。羊のために命を捨ててくださったのであります。羊を喰らおうとする狼の前に身を乗り出して、羊のために命を捨てる生き方をしてくださったのであります。今日の14節でこのお方がおっしゃいます。わかるだろ、その羊とはお前のことだ。今日この言葉を、私の声を耳にしたお前のことだ。わかるだろ、聞こえるだろ、響いてるだろ。ここに語られているのは私とあなたのことなんだ。すなわち主イエスがこの私にしてくださったことがここにあるのであります。教会の中で牧師と呼ばれる人はそれほど多くありません。ほとんどの人は信徒、教会員と呼ばれます。けれども私たちプロテスタント教会の本来の理解に従えば、2種類の人間がいるわけではありません。牧師も含めて、ここには主イエスの羊がいるだけ。ここに語られているのは私とあなたのことだという主イエスの声を聞き、その声に耳を開かれこの方についていく羊の群れがあるだけであります。良い羊飼いはイエス・キリスト、このお方だけ。誠の羊飼いはただこのお方一人だけ。私たちのために事実十字架で命をご自分から捨ててくださったこの お方だけが私たちの誠の羊飼いであります。良いという言葉、真実という羊飼いへの継承は他の誰にも許されず、ただこのお方だけにふさわしく、また私たちがこのお方だけに捧ぐべきものであります。シモン・ペトロに命じられた主イエスのお言葉にもう一度目を留め直すとき、私たちは改めてそのことを心に受け止めることが許されています。すなわちこのお方はあなたの羊を飼いなさいと教会に命じられたのではなく、私の羊を飼いなさいお命じになったのであります。そしてもう一度申します。私たちプロテスタント教会には2種類の人間にはおらず、ただ1種類の人間がいるだけです。ここに語られているのは私とあなたのことだということを知っている、主の声を知っている、主イエスに知られ、また主の声を知っている神の独り言、私とあなたの 関係に生き始めている人間がただいるだけであります。つまりこれは私のことであり、また皆さんのことでもあります。私の羊を飼いなさい、私の羊を飼いなさい、あなたが私の羊を飼いなさい。私は雇い人にはもう任せないんだ。私の羊であるあなたが私の羊を飼いなさい。羊であるあなた方がお互いを飼うのだ。互いを養いながら、互いに養われながら生きていくんだ。この群れの中には盲目的に牧師に従う者など、ただただ牧師に養われるだけの受け身の者などいないのです。誰もがキリストから直接声をかけられ、その自分に語りかけられた声によって互いの魂の配慮をするように召されています。それがルターの語りました全身と祭祀制の心であります。それでは牧師とは何であるのか。神が召されたと信じ教会が建てる模範です。互いに養い養われる羊である羊飼いの模範です。養うということはどういうことであるかという模範であるだけでなく、養われるというのはどういうことであるかということの模範であります。しかもこの模範とはいわゆる模範的な模範ではなく、お一人お一人の身に起きていることの例としての模範であります。20世紀最大の神学者と呼ばれるカール・バルトという人は、その職門の本質について噛み砕いて言えばこういうことを言います。この奉仕の本質は、私たちはみんな神様の前で自己弁護も自己責任も取れない、弁護者イエス・キリストを必要としている人間であること、またそのような情けない人間である私が頭の先から足の爪の先に至るまで事実このお方に救われ背負われまっすぐに起こされ喜びを与えられて生きている、そのことを感謝して生きているということ、これがこの奉仕の職務の本質だって言います。つまり全てのキリスト者が自分のこととして聞き取り、自分のこととして受け取った主イエスキリストの福音を生きる、はっきりくっきり自覚して証ししながら生きている、それがこの牧師の職務の本質だというんですね。だから結局全てのキリスト者が召されていることへの実例として、またそういう召された者たちの群れを代表しているのであります。私は私の主イエス、私と主イエスとの固有の出会いを、私の固有の声を持ってここで語ることが許されております。私の良い羊飼い、私の誠の牧者であるキリストの声を私は今日も聞かせていただきました。私はあなたを知っている、私はあなたのために命を捨てる、私は逃げない、狼にあなたを奪わせない、盗人にあなたを盗ませない、そのために十字架に突き進んだんだ、私の意志として、私の力の行使として、父なる神の技としてあなたのために命を捨てた。私の名前を呼びながら主がおっしゃってくださったこの声は、お一人お一人の名を呼びながら今主が語りかけてくださるお言葉であります。これは皆さんがご自分に語りかけられている言葉として思い起こすことが許されている言葉、ああそうだ、 それはこの私に語られた誠の飼い主の声だ。そうやって思い起こすことが許される言葉です。そしてまた今到来した言葉です。ああそうだ、これは今仲間の口を通して生きる神が今私に語りかけてくださっている言葉だ。そう言っていい主の声であります。そしてこの声を聞いたならば語らずには折れない、溢れ出さずには折れなくなる。ねえ聞いてください。狼じゃない誠の羊飼いがいるんです。盗人じゃない良い羊飼いがいるんです。私とあなたが生きるために命を注ぎ尽くしてしまう方がいるんです。これからそれが起きるんじゃなくてもうそれが起きたっていうんです。ねえ聞いてください。私たち捨てられないんです。私たち奪われないんです。私たち殺されないんです。滅ぼさないんです。これは私とあなたのことです。お互いの存在からこのようなキリストの言葉、キリストの声があふれ出し、聞き合い語り合う。それによっていよいよまた命の言葉があふれ出し、聞き合い語り合う。これが教会であります。そしてこのキリストの声を聞き語り合う群れというのはキリストのようになることはできずとも、キリストの印がつけられたものとして、互いが互いに対して残酷になりすぎるということはどうしてもできないのです。たとえそれが子供のままごと遊びのようなものであったとしても、そのような自分の限界をわきまえつつも、神と自分と隣人への愛にどうしても生き始めてしまうのです。私たちのために命を捨ててくださった神を愛し、キリストの命の込められた自分と隣人を神の宝として愛し始めるのであります。しかも今目に見えるキリスト教会の幅っていうのは本当の教会の幅ではありません。16節、私にはこの囲いに入ってはいない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。私たちの羊飼いはおっしゃいます。つまり私たちから溢れ出す命の言葉は教会の壁の内側にとどまったままではありません。溢れ出してしまいます。この礼拝の後に私たちがこの街道から出ていくとき、誠の羊飼いの声はこの場所に置いていかれ、一週間封印されるのではなく、私たちと一緒に溢れ出ていくのであります。生ける神の声、命の声、人を生かす霊の声、この命の声はこの時代を支配する霊、時代の亡霊にとって危険極まりなく恐るべきものであります。20節、時代の霊にとらわれた者にとってキリストの命の声は悪霊の声のように響いたのであります。それが自分たちの霊力を蝕み、やがて無力化してしまう命の声だったからです。それはこの世、時代を支配する霊にのっとって恐ろしく不都合で嫌な声なのであります。しかしどんなにレッテルを貼り押し込めようとしても、溢れ出し到来する命の声、生ける神の声、受肉したキリストの声は死の力をちらつかせて我々を脅すものがあったとしても、もう書き消すことはできません。使徒パウロは私たちを代表してこのように証ししました。私は確信しています、死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも高いところにいるものも、 低いところにいる者も他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。どんな例もどんな時代の例もキリストイエスにあって神が示してくださった愛から私たちを引き離すことはできない。キリストの十字架に表された神の愛は無力ではなく力です。囚われ人を解放する力です。この力ある愛によって我々の目が開かれ耳が開かれ新しい泉新しい日となった人間があちらこちらに現れ飼うもののない羊のようであった人間は死と悪魔の眠りから人間を起こすキリストの音取りのような声に合わせて合唱する一つの群れとなり一人のお方に導かれていくのであります。そしてそれはもう今日その御声を聞いたお一人お一人において今ここで始まっていることであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、死の力悪の力この世の力が私たちに押し迫り怖いだろう言うことを聞けと私たちを脅してまいりますけれども、けれども主よ、あなたは死よりも天使よりも空中で剣を持つよりも強いお方であり、御子において注いでくださった愛を決して取り去りはしないのだと今私たちに向かって力強く宣言してくださる方であります。さまざまな世の亡霊によってその力によって怯えさせられ駆り立てられている私たちでありますが、今一度このキリストの命の声にあなたの愛の声に心を定めることができますように、今この時そのようなこの世の力の脅かしの中に置かれている者たち、トルコの人々、シリアの人々、ウクライナの人々、ロシアの兵士たち、どうぞ神様キリストの命の込められた自分であり隣人であることによって支えられることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌21の120番を歌います。 感謝の献金をします。ご奉仕の方お願いいたします。
父なる神様、今日も新しい命を与えられ、新しい朝を与えられました。本当に感謝いたします。何気ない毎日の日々を送っておりますけれども、一つ一つが実はあなたの大きな恵みであることを思います。どうか感謝して、これからも学ぶことができますように導いてください。日常の誠実、元町教会において大沢先生よりあなたの御言葉を聞くことができました。本当に感謝いたします。あなたは罪に湧き私たちのために十字架で自分の体を裂き血を流されました。どうかそのことを覚えて、これからも歩むことができますように導いてください。私たちの周りにはさまざまなことで苦しみや悩みを抱えておられる方がたくさんおられます。とりわけトルコやシリア、そしてウクライナでは多くの人たちが苦しみの中にあります。どうか慰めと平安がありますように導いてください。今日ここに集えなかったものもたくさんおりますけれども、どうか一人一人の上にあなたの豊かな恵みがありますように。ここに備えましたものは私たちの献身の印です。どうかあなたの御用にお使いください。この小さなお祈りを尊きイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
正英27番を歌います。その後祝祷構想をもって礼拝が終わり、その後に報告をいたします。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
国の前に、新しく来ていただいた、いらっしゃった方々をご紹介します。浅田保さん、真澄さんご夫妻です。大阪朝日協会の所属で、この度、金沢の東山の方に、越してこられました。田本さんは向田先生、彦総協会、向山先生、の頃ということで、一言ですか。
どのマイク使うか。こんにちは。滋賀県の草津から、今年の1月25日にこちらへ引っ越ししてきました。浅田です。まあね、一番寒い、1月25日に東北の交通も乗り入れて、飛行機のスーパー、飛行スーパーでも、前から1ヶ月前から、その25日という日にちを決めていただいて、で、京都から三田まで乗ったんですけども、も電車が動かなくて、着いたのは翌日の昼の3時ぐらいですね。19時間かかって、やっと金沢にたどり着きました。実は私、出身は、この金沢なんです。横浜小学校の卒業ですね。そこから、死に合うために大阪に行って、そこで朝日協会というところで戦略をして、そこで一緒になったのはこちらです。まあ十分ありましたけれども、なんでこんな寒いところに参加するというか、やっぱり酒のためじゃないですけども、また元に戻ってくるという、まあ、そういう習性があるのかしら。まあ、戻ってくれました。まあ、その他いろいろありましたけども、まあ、これからもよろしくお願いします。
なんか19時間かけていらっしゃったっていうのは、なんか訳がありそうですね。ようこそ。またこれからもどうぞご出席ください。それから林道子さん、橋道子さん、ようこそ。なんか伊川さんが担任されたとかって、どうぞ。
初めまして、私橋道子と申します。旧姓で申しますと米谷道子と申します。教育学院の小学校から高校まで勉強をさせていただきました。最近また少しいろんな人生の中で思い悩むこととかがありまして、もう一度神様の声を聞いて学びたいなと思ってこちらに参加させていただきました。また今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ようこそいらっしゃいました。これからもぜひご出席ください。それでは週本に従って、報告をいたします。今日の礼拝の中高生の5分間集会、それから定例の長老会があります。来週の礼拝です。私たちは奪われないとして、大沢正恵先生の説教があります。知識は菅さん、菅恵理子さん、総額八田一子さん、 それから受付献金、富山元子さん、高田明美さんです。教会学校は大沢正義先生の説教があります。礼拝後には、5分間集会、それから、教会学校の挙手会がございます。中をお開きください。左側の右半分、今週の予定、2月15日の祈祷会、午前は庵野弘子さん、夜は井川英二さんが司会で進められます。15日には、その祈祷会の前に恵みの分かち合いの1回目、それから木曜日の午前に恵みの分かち合いの2回目があります。今週の祈祷テーマです。街道での礼拝、家庭での手術礼拝のために、新型コロナウイルスの収束のために、美濃も東教会西部連長加藤太郎牧師のために、富山元子さん、鳥畑幸子さんのために、ウクライナとロシアとその教会のために、トルコシリア地震の被災者のために、求道者のために、下に献金報告がありますので、どうぞご覧ください。右のページへ行きます。クリスマス献金と暖房献金、まだの方よろしくお願いいたします。感染予防と節電のため、トイレの蓋は使用後に閉めてくださるようご協力をよろしくお願いいたします。婦人会からです。また会計としてもお願いいたします。洗礼信仰告白転入会を希望される方は牧師または長老までお申し出ください。今週お誕生日を迎えられる方、八田圭介さん17日です。おめでとうございます。下に清掃保護者がお名前がありますので、よろしくお願いします。またお手すきの方いらっしゃいましたら、どうぞお手伝いをお願いいたします。その最後の4ページに、小さな小さな距離の窓ナンバー14、カルケドン信条というのが、2回目で書かれています。またお目を通しておいてください。これでは礼拝を終わります。